この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は2月26日日曜日、時刻は8時半を回ったところです。
はい、もう今日もちょっと寒いですね。
うん、まだ春は遠いね。
ねえ、
うん、
もうね、ここで作業してたらめっちゃ寒いからね。
あ、冷えますよね、足元がね。
そう、だからまた灯油買いに行きましたよ。
あ、私ね、うん、悩んでるんですよ。
何を？
うちのマンションなんで、まだ気密性がいいですから、はい、うん、もう一回灯油を買うか買わないか、微妙なとこなんですよね。
そこな、迷うよね、この時期。
そうそう、ほんで残ってしまうとまたね、調子悪くなったりするじゃないですか。
そうそうそう、うん、
私それで今年の冬始まるときにストーブ1個壊しましたからね。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。
あれ、なんであかんねやろな。
なんか古い灯油を入れて、うん、ストーブつけちゃうとね、はい、中でなんかこう空気が入ってるから、
はい、
そこでこう点火のとこがおかしくなっちゃうみたいで、
あ、
なんか白い煙がもくもく上がってきたときめっちゃ怖かったんですよね。
はいはいはい、
そこもそれで灯油変えたんですけど、
うん、
それでももうつかなくなっちゃいました。
ねえ、気をつけないとおかしいね。
そうなんですよ、ちゃんと処分しないといけないです ね、
うん、まあ、もったいないけど ね、
そう
ね、ストーブ壊すこと思ったらね、
そうなんです
よ、壊した方がマシかな、
逆にタコついたなっていうのがありますよね。はい、まあ、
それはね、気をつけながらやりましょうかね。
まあ、でもこんな寒いんですけれども、
うん、
春の訪れ感じてますよ、
はい、どこに？
花粉。
ああ。
もう気出してるからね。
その訪れは感じたくない、ね、
私も感じたくない、本当に。
僕ね、昨年、
うん、発症しましたよね。
発症したな思っててんけど、
うん、
今年全然どうもないんですよ。
いや、まだまだまだ来てないだけやって。
いやいやいや、
早い人は来んねん。
あ、早い人はね、
なんていうの、引っかかる花粉によって違うんで、
はい、
杉とかヒノキとかその種類によるんですよ。
はいはい、
だちょっと遅めの3月入ってからのタイプの人かもしれへんから、
あ、
安心はできないですね。
なるほどね、
うん、
いや、まあ本当に今年っていうか、まあ、その時だけやったんでね、
うん、
ひょっとしたら風邪やったんかなとか。
いや、絶対花粉やわ
まあ思ったりしてるんですけどね。
そうですね、うん、まあでも花粉症の方にとってはこれからね、
うん、
辛い季節になってくると思いますが、
なんか人によっては、
はい、
出る年と出ない年があるとか。
なんかね、出るのは出るけども、
うん、
そのなんていうの、強くきつく出る時と、
はい、
そうじゃない時っていうのがやっぱりあって。
あ、そういうのもあんねや、
うん、で花粉情報とかね、よく天気予報とかでも最近やってるじゃないですか、
はい、
今日はたくさん飛びますよとか、
うん、
あと、まあ早い時期やったら今年は多いですよとか少ないですよとか言うてるんですけど、
はい、
あんまり当てにならないんですよね。
あ、確かにね、
うん、自分の体質によるところもあるのかもしれないし ね、
まあ、まあね、まあ雨でもね、
うん、
雨降る言われてもその地域によって若干違ったりするからね。
そうですよね、うん、だから花粉もその雨降った次の日とかがね、よう飛ぶとか言われたり、はい、
まあね、
うん、あとは風が強い日は気をつけてとかいうのは言いますけど、
うん、
まあやっぱり人によるんかなと。
あ、
私もだからすごいひどい時はもう本当人前に出られへんのちゃうかなっていうぐらいね、
うん、
鼻水が出て、で喉もやられて、
はい、
まあ、粘膜系がやられちゃうんで、
あ、そうかそうか、
本当に仕事に支障が出るぐらいだったんですけど、
うん、
最近はねだいぶ収まってきました。
あ、
うん、
ね、大変やから ね、 花粉はね、
そうなんですよ、まあ、お薬飲んでねだいぶ収めてるところはあるんですけど、
はい、
あんまりきついお薬飲むとね肌やられるから、
うん、
それはそれでちょっと辛いんですよ ね、
あ、まあね、
うん、
まあ、その辺は気をつけましょうかね。
そうですね、マットさんってお薬飲んでたっけ？
はい、去年は飲みましたけど、普段めったに飲まないです。
ああ、そうですよね、うん。飲まずに済む方がいいですよね。
そうですよね。
はい、はい。さあ、話は変わりますが、
はい、
私昨日ちょっとね、ドライブに行ってきたんですよ。
ほう、どこへ？
三重県。
ほう。
うん。三重県の浦村って知ってます、うん、
知らないです。
浦村とかね、あと的屋とか言った方がいいのかな、うん、柿が有名なとこなんですけど、
ほうほうほう、
でそこでうちの父親から急に金曜日に連絡が来て、
うん、
明日焼き柿食べに行けへんかって言われたんですよ、ね、
ほうほうほう、
でまあまあ別にええよ言って、
うん、
2人で父親とドライブしてきました。
あ、そうなんや、
うん、
いいじゃないですか、親孝行で、
まあ、たまにはね、
たまにはね、
うん、
柿美味しかったですか？
めっちゃ美味しかった。
あ、
もうプックプクなんですよ、
はいはい、
もうほんまやっぱその地元で食べる柿ってたまりませんね。
まあまあ取れたてというかね、その辺はもう全然違うよね。
そうなんです、ほんで炭火で焼いてね、
うん、
で綺麗に剥いてくれてね、
はい、
ちょっと軽く塩炙ってね、
うん、
もうポンと出してくれるんですよ。
お、
もう食べるだけっちゅう、ね、その楽ちんさ、
あ、
美味しかったよ。
まあ、残念なことに僕は食べれないです、
ね。かきあかんの？
そうそう、ダメなんです
よ。そうなんや。うん、いや、海のミルクって言ってね、体にもいいですし ね、まあ、ね、 ね。そうなんですよね。
僕だいたい貝類がダメなんですね。
なんてこと、
うん。
もったいない。
そうそうそう。
いや、私お土産にサザエも買いましたからね。
昔ね、こうサーフィン行ってた頃ね。
はい。
その なんかの貝をね、
うん、
まあ、友達が買って帰ったんですよ。
はいはい。
なら、やっぱり夏とかやったら、
ちょっと痛みやすい。
痛みやすい、
うん。
で、帰っていきなり、ちょっとお腹下したとか、当たったみたいなのがあったから、
うん、
もうそれでよく食べられなかった。
あ、そうなんや。一回そういうのがあると、ちょっとね、うん、トラウマになっちゃいますよね。そうそうそう。
だからね、僕、海のもんでね、2回ほどちょっと当たってるから。
弱いね。
そうそう。
あんまりそんなイメージないのにね。
う
ん、
まあね、
うん、
まあ、たまたまやと思うんですけどね。はい、だから、魚類とか、こういう貝類とかダメなんですよ。
そうなんや。
そう、
残念。
まあまあね、
美味しいねんけどね。
まあ確かに美味しいのは美味しいと思うけどね。
そうですね。まあでもその貝も美味しい、あ、牡蠣も美味しかったんですけど、
はい、
何よりめちゃめちゃ天気良かったんですよ、
あ、
昨日
ね、
いいね、うん、だからもう本当気持ちよくって、うん、また奈良県民特有の海を見たらテンションが上がるっていうやつ、
はいはい、
あれでねテンション上がってましたけど ね、
いいですよね、
うん、楽しかったですね、う
ん、まあね、いろんなとこ行ったらいいですよね。
はい、はい、さあ、そんな風に私が遊んでた頃に、
はい、
マットさんはなかなかの大変な状況だったということで。
もう大変でしたよ、もう、
ね、
本当に、
うん、
もうあっちこっちも仕事もあるしね、
はい、
してたけどね。
じゃあここでメッセージも来てますので、はい、ちょっとご紹介しましょうか、
はい、
まずは健康高尾さんですね、緊急追加レコーディングということでいただきました、うん、
はい、
マットさん、火曜日は朝早くから急遽の追加レコーディング作業ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
と言いますのも、うん、延べ2日間かけ録音した音源のラフミックスを月曜日にプロデューサーに送信したところ、
はい、
見事 NG の返信、
はい、
やはり甘かったか、
甘い甘い、
締め切りがやばいと速攻マットさんに連絡、
はい、
無理を言って翌日に歌入れのやり直し作業をお願いした次第であります。
そうですね、うん、
お、火曜日やね。
そうなんです、火曜日ね。
はい、朝9時から今回はプロデューサー立ち会いのもと、
うん、
苦しみながらも昼過ぎにようやく OK いただけてホッとしましたが、うん、レコーディングは通常夜か早くても昼からやるらしく、
はい、
朝からの作業にびっくりのプロデューサーさん、
うん、
素人を恐るべしですね。
まあね、確かに、
うん、案の定午前中はまともに超えてませんでしたわ。
あ、ね、いや、あの、普段から出てないです
なんてこと。
普段、いやいや、夜でも出てないです
よ。出てますよ。多分周りの人たちはぼーっとしてたかもしれへんけど、健康さんしっかりと出てたと思いますよ。
まあまあね、
はい、とはいえ撮り直しのおかげで良いものができましたし、
はい、
愛さんもスタジオに来てくれて、うん、ジャケットデザインの最終打ち合わせも直接できたので、とにかく結果往来の一日でした。
あ、ですよね。
おー、うん、愛さんがジャケットデザインするんですね。
そうです、今やってましてね、もう最終段階ちゃうかな。
楽しみですね。
ですね、
うん、
だからここで録音して、
愛、はい、
ちゃんがデザインして、
うんうん、
もうヤマトネットクラブ様々で、
そうですね、だ、うん、からあの、なんていうの、ご協力で入れていただけると嬉しいですよね。
入ってるんですよ。
あ、嬉しい、はい、そうなんや、
入りますから
ね。いや、嬉しいですね、うん、ただ心配事が一つ続いてますね、は
い、
マットさん、会社大丈夫やってやろうか。
いや、もうクビになります。
やばいやばい、急に休むようなやつはクビやーってなことになってたらどうしよう。
あ、まあ、それは大丈夫ですからね、
大丈夫ですか、はい、よかったよかった、
まあ、その分ね、うん、あの、ふっかけておきます。
追伸ということで、結局土曜日も追加、はい、再追加レコーディングありがとうございました。
いやいやいや、
ということで、
ね、やっぱりね、いいもん仕上げたいじゃないですか。
そうですね、
同じやるんやったらね、
うん、
やっぱりいいものに仕上げて、
うん、
あの、自信持って売りたいというのがあってね。
そうですね、うん、まあ、だからここのね、スタジオで、そういうレコーディングをしたりとか、
はい、
ね、あとまた愛さんもいらっしゃいますので、デザイン的なこともさせていただいたりとか。
そうですね、
NC の方でね、そういうお手伝いすることができますんで、うん、まあ、恵子さんに限らず、
ね、
私もやってみたいわという方がいらっしゃいましたら、
そうそう、
ぜひお声掛けいただければと思います。
声掛けてくださいね、
はい、なんならナレーションなら私もできるかなと。
できるよね、
うん、思っておりますんで、うん、
あの、ビデオ編集もできるよ。
あ、そうですね、
いろんなインタビューを撮ってビデオ編集なんかもしてるからね、
はい、うん、ただあの、多分皆さんここ来た時ちょっとビビると思うんですよ。
そうそうそう、
ほんまにここでスタジオっていうのがねあるんですけど、実はちゃんとしたスタジオなんですよね。
そう、中にはね、すごい機材があんねんけど、
そうなんです、
あの、ほとんど外から見てたら、うん、どこみたいな。
そうそうそう、ちょっとあんまり綺麗にしてないところもありますし、
まあまあね、
何より外 江戸川がね、建物が築100年の、うん、本当に和風の建物ですので、うん、ちょっとびっくりされるかもしれませんが、ね、しっかりとしたものをちゃんと作らせていただきますの
ですよ、ね、
ご興味ある方はぜひ、ねね、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います、
うん、そうそう、プロデューサーさんにね、うん、看板もないから分かんねえんだ
そりゃそうやろなちょっとこっそりやってるんで、
そうそう、こっそりとね、はい、隠れてやってますからね、
そうなんです、
はい、どんどん言ってくださいね、
よろしくお願いいたします、
はい、
さあそんなマットさんは、うん、火曜日は収録ですね、これでレコーディングをして、はい、また土曜日も追加レコーディングの後、
はい、
またまた演奏に行ってらっしゃったんですよね、
はい、
頑張
り行きまして、はい、金曜日からですよ、
うんうん、
金曜日はマイドリームの方でオープンマイク行ってまして、
はい、
今度ね、3月5日に出るバンドの件で練習して、はい、やってましてね、
それは、うんうん、3月5日、
はい、
うん、
川西町の方の、
はい、
コスモスホールやったから、
うんうんうん、
そこで演奏するということになったんで、
バンドで出るんですか、はい、アットランダムじゃないよね、
アットランダムじゃなくて、うん、マイドリームというバンド名なんで、
ね、まあ、マイドリームに出てらっしゃる皆さんで、
そうそう、
うん、
それで出るいうことになって練習がてら行きまして、
はい、
で、ね、帰ってきたな思ったらもうレコーディングがあって
忙しいね、
そうそうそう、で塩梅さん行ってね、
うん、
塩梅でまたライブしてきてという感じで、はい、
そして今日に至ると、
はい、今日もまた朝からずっと編集してました、
なかなか大変ですね、
そうですよねまあまあそうやりながらね、うん、けど充実した日々を送ってますよ、
そうですね、うん、もう音楽漬けという感じではしますけれどもね、
まあね、
はい、
まあそんなんであちこち行くのも大変ですけどね、
うんうん、
まあそやけど楽しいのが一番ですよね、
そうですね、
うんうん、ね、本当にね編集作業とかってねやっぱり大変やねんけど、
うん、
なんかその好きなことやってるっていう感じかな、
あーそうね、
うん、いいものを作ってるっていう感じがものすごく出るからいいですよね、
うんうん、まあマットさん作るの好きやからね、
まあまあね、
うん、
そんなんでねやってましたけどね、
はい、まあ、ちなみに今おっしゃってました3月5日の川西町のイベントですね、はい、うん、ちゃんとタイトルをご紹介しておきたいと思います、
はい、
3月5日川西町のコスモスホールで開催いたします、はい、輝けあなたがスター、
うん、
第12回コスモスホールバンドフェスティバルというのに出演されるということですね、
また出るんでね、よかったらね、うん、入場無料なんでね、
あ、そうなんですか、
はい、皆さんよかったらまた見に来ていただいて、
はい、マットさんを含め、ね、はい、他のバンドさんもたくさん出られるということですので、そうそうそう、ぜひ川西町ですね、はい、コスモスホールの方に遊びに来てください、
お願いしますね、はい、そうなんで、
うん、
4月にまた、新しいイベントもありますんでね、
はい、
ちょっとご紹介くださいよ、
わかりました、ね、ご案内もね、なんとかさせていただいていると思いますが、うん、4月9日日曜日ですね、
うん、
梨の花マルシェ今年も開催をさせていただきます、
はい、
で私たちもまたね、お手伝いということで参考させていただく予定なんですけれども、うん、まだね詳細ちょっとかっちり決まってませんので、
そうそうそう、
はい、細かいところは決まり次第ご案内をさせていただきたいと思いますが、
です、ね、
取り急ぎ日程だけ、
はい、
4月9日の日曜日、またね終日行います、いろんな手作りの作品販売やワークショップ、パフォーマンス、食グルメ、はい、梨の花回廊散策、梨明かりと、こういうところは決まっておりますが、私たちはパフォーマンス部門をねお手伝いする予定になってますん で、ね、はい、ぜひ楽しみにしておいてください、はい、さあということでここで曲をお届けいたしましょう、レコーディング頑張りましたね、
うん、
健康高尾と田中翔吾で最終電車、
眠る男たち、
健康高尾と田中翔吾で最終電車お届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは奈良。
奈良ね、まあ、今日の写真なんですけど、まあ、奈良の風景なんですけど、
あ、暗いね。
そう、あのちょうどね、日が差した頃っていうのを
朝方かな、
うん、撮ったんですけどね、
はい、
先ほど前半で紹介していた、
うん、
梨の花マルシェの会場なんです、
はい、あ、そうなんですね、はい、こんなとこあったっけ。
そうそう、このねちょうどね下の入り口の方にこのオブジェがあってね、
はい、
でこの奥の方でこうイベントがあったんですけどね。
じゃあちょうどその入ってくるところなんや。
そうそうそう、
入り口のゲートになってるとかやね、
う
ん、
でちょうどこう日が差した感じがいいなと思ってね、
うんうん、
写真撮ったんですけどね。
あ、よっぽど私ら朝早から行ってたってことやね。
そうそうそう、うん、なんでやねそんな早行けへんけどねまあまあお日様も上がっとったけど。
そうですね、
高校ちょうど下見に行ってた頃。
あ、そうなんですね、うん、
下見に行った時に、うん、あ、いい感じやな思ってね。
本当ですね、うん、なんか山にこう光が当たって。
そうそう、
ね、
うん、こういう景色の写真で結構好きなんですよね。
あ、そうですか、うん、そういえばマットさんのマットフォトあったよね。
うん、結構ね、
あれ最近あんまやってないもんね。
最近ねちょっと忙しすぎてね
そうね、
写真撮ったのをあげたいな思いながら、うん、なかなかあげれてない
という。多分あのレコーディングしてる姿とかね、パソコンに向かってる姿とかやったらいけるのかもしれないけどね。
忙しになったらねこういう景色を撮りに行けないのが辛いですよね。
あ、そうかそうか、うん、そうです ね、
まあ、また撮ったらあげますんで、
そうですね、暖かくなったらぜひ行ってみてください。
ですよね、
はいはい、じゃあそれでは奈良についてのメッセージいただいております。まずは高蔵さんからです。
はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
マットさん、うん、金曜日はマイドリームオープンマイクに来ていただきありがとうございました。いえいえ、今回のお題奈良、
うん、はい、
奈良の田舎に生まれ育ち2年間大阪に住んでいた以外はずっと奈良にいます。
ほうほうほう、
若い頃は都会に憧れていましたが、
うん、
年を取るとともに町より田舎がいいと思っております、
はいはい、
お二人さんはどうですか。
あ、ね、
うん、
本当に僕もね、
はい、
まあ、住んではないですけど、
うんうん、
やっぱり若い頃は、
うん、
遊びに行くよりは大阪やったもんね。
まあそうやね、
うん、
マットさんもずっと奈良。
奈良です。
あ、
僕はもう生まれも育ちもずっと奈良です、
はい、
ね、せやけど遊びに行くのはやっぱり大阪だいぶ行ったな。
うん、うん、ね、
若い頃ってどうしてもそう思うねんよね。
思いますね。私もだから、まあ、小学校の間大阪でその後中学から奈良なんですけど、
はい、
やっぱりそのちょうどいわゆる青春時代からその後、
うん、
まあ、社会人入ってすぐぐらいの頃っていうのが、まあ、バブル期やったっていうのもあって、
はいはい、
まあ遊んでましたからね。
あ、
その大阪や京都や
ですよね。
だから本当にその頃はね住みたかった、
はいはいはい、
できることならホテル住まいしたかった。
あ、なるほどね、うん、
ぐらい ね、
ね、やっぱり、ね、年取ってきたらね、やっぱり奈良のことがっていうか、いろんなとこ奈良でも知らんとこいっぱいあるやん思って、
うんうん、
いいとこいっぱいあるやん思ったら、
はい、
まあ、田舎の方がええのかなとか ね、
なんか落ち着くんだよね。
そうそうそう、
なんか私なんかもう今仕事でね会社が大阪なんで、
うん、
で一人暮らしでしょ、
はい、
なんで大阪住めへんのってみんなに言われるんですよ、
はい、
言われるんですけど、いやなんか奈良の方が落ち着くねんなみたいなんで、完全に奈良っ子になっちゃいましたね。
ですよね、
うん、
だからね本当にやっぱり年取ると落ち着いたところがいいのかな。
あんまりこう寂しすぎるのもどうかなと、あの不便なところとかね、
ってい
うのはちょっとどうかなと思いますけど、う
ん、まあね、
まあ、最近はでもほらネットも発達してるし、
うんうん、
言ったら通信販売で物を送ってもらったりとかね、
とも
できるし、
うん、
まあ、だからその生活圏として困らない程度のものが周りにあったら
確かにね
いいんかなって思いますけどね、
うん、コンビニなんかあちこちあるもんね。
あるね、うん、
だから本当困れへんからそう思うんかな。
そうですね、
なんかね逆にね、
うん、
都会でずっと遊んでた頃ってね、
はい、
逆に寂しいね。
あ、そうなんかな。
人はいっぱいいてんねんで、
うんうん、
人はいっぱいいてんねんけど結局友達とかってそんなにいてないやん。
うーん、
うん、すれ違う人って知らんやん。
まあね、
うん、うん、なんかね寂しく感じた。
あ、そうだ、やっぱり孤独感なのかな。
そうそうそう、
どうなんですかね。
そう思うとね、田舎に行くとね、あのすれ違うおじいちゃんおばあちゃんまで挨拶してくれるし
、まあ、さあそこまでがなかなかですけどね、
うん、いや
場所にもよるとは思いますけど、
本当にね、あのこんにちはとか普通に言いますよ。
そうですね、
うん、挨拶はほんまにしてくれますよ、
う
ん、
そうですね。
都会なんかすれ違った人なんか絶対そんな言え
へん、言えへん言えへん、びっくりするじゃん、そんな言
う
たら。
そうそうそう、
ちょっとやばい人かなと思われるよね、う
ん、たまにおばあちゃんこれ食べていきとか言ってね、俺忙しいねんけどみたいな
知り合いって感じやな、
うん、あるからね、
はい、
そう思うと田舎がいいかなみたいに思いますね。
そうですね、 なんかね、ちょっとこう、あったかさがあったりするところがありますね。
はい。
はい。ということで、近藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、パリーケンさんからいただきました。はい。奈良と聞いて真っ先に思い浮かんだもの、それは今はもうなくなってしまったドリームランドです。
あ、有名やったもんね。
ね、大阪の泉で暮らしてた子供時代、うん、長距離トラックの運転手をしてた父親は、はい、週に2日ほどしか家にいませんでした。
はい。
貧乏やったし、休日に家族で出かけることもままならない暮らしではありましたが、うん、初めて中古で買った車、うん、これパブリカっていうのかな、パブリカ800、うん、で連れて行ってくれた最高峰の場所が奈良ドリームランドだったんです。
いいじゃないですか。
お、時は過ぎ、自分が親になり、子供たちを地元の狭山遊園、うん、PL ランド、エキスポランドなどに時々連れて行きましたが、うん、最高峰というかメインイベント的な遊園地はやはり奈良ドリームランドなどであります。
じゃあ本当にね、うん、めっちゃ有名やったもん。
まあそうですね、
遊園地がそんななかったし、
うん、
全国的に有名やったみたいよ。
ああそうなんや、うん、あでも確かに私はどっちかっていうと、まあ、奈良に住んでたんですけど、
うん、
あやめ駅だったかな。
あやめ駅ね、
あやめ駅遊園地の方がちょっとまあ、はいはい、行きやすかったからね、はいはい、駅前やったから、うん、奈良ドリームランドちょっと奥じゃないですか。
奥でね、うん、車がないとちょっと行きにくいところ
で、ね、そうそうそう、バスか車じゃないといけなかった。そうそうそう、ただその代わりなかなかこう迫力ある乗り物があったから、う
ん、あったよね、
行く時はねすごい楽しみではありましたけどね、
うんうんうん、
幼少期に刻まれた思いというのは強烈ですね、うん、肺炎のニュースを知った時いい年をしてとてもショックを受けました。
あ、僕もショックやったわ、
うんうん、娘が高校時代クラブの大会が奈良で行われ、うん、応援に行った帰りにドリームランドの近くを通ったのですが、はい、廃墟状態の園の一部が見えた時、うん、泣きそうになったな。
あ、またね、うん、本当にな
んか今回はしんみりなメッセージですみませんということですね。
ね、本当に、まあ、あそこがなくなったというのは結構ニュースでもやってましたからね。
あ、そうですね。でその後確かにあの海底というかね、その使用方法が見つからず、うん、
はい、
そのまんまの状態で残ってましたから。
ですよね、
本当になんかそのなんていうの、遊園地のあのジェットコースターとかがこう寂しく残ってたりするのがね。
あ、そうそうそうそう、
悲しくなった感じはしましたけど ね。
ですよね。
でも多分なんか行き先決まったのかな、もう更地になったのかな、
まあ、
っていう話はちらっとどっかで聞いたような気はするんですけど、はいはいはい、うん、
ねえ、まあそれけど子供の頃遊んでたところがなくなるっていうのは寂しいよね。
寂しいですね、うん、だってあやめ駅もなくなっちゃいましたからね。
ですよね。
そうなんですよね、うん、今もう奈良に残ってる遊園地は生駒三条しかありませんから。
ですよね、
はい、
生駒三条ももうあかんとかいう話。
うずやん、うん、私生駒三条のジェットコースターめっちゃ好きやのに。
あ、ですよね、
なくさんといてほしいわ。
まあその辺もわからないですけどね。
うん、
まあいろんな遊園地、もう最近も大きいね、 USJ とか、
そうなんですよね、ディズニーランドとか ね、
あれができたらね、小さいところは無理かな。
いやでも私一回、まあ、奈良じゃなくて京都なんですけど、
はい、
野生遊園っていうところがあって、
はい、
でそこってこう本当になんていうかな、手作り感満載な遊園地だったんですよ、
うん、
でそこの中で乗って一番面白かったのが足漕ぎジェットコースター。
ああ、はいはい、はい、
めっちゃ面白かったんけどね。
そういうのが面白いかもね。
そうそう、だから別にそんなになんていうのかな、あの大掛かりな仕掛けじゃなくても、
はいはい、
案外面白かったなと思いますけどね。
まあね、維持するのが大変だよね。
まあやね、うん、確かに今も事故も多かったりとかするから ね、大変ですよね、
うん、
はい、ということで思い出は思い出として、
はい、
いい思い出にしていただけるといいなと思います。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きましてその昔さんです、
はい、
奈良か、うん、ということで、鹿のイメージが強いかな、
ね、やっぱりね、
うん、大仏に法隆寺、飛鳥もいいですが、うん、吉野の山々には自然がいっぱいで素敵なところがたくさんあります、うん、
はい、
おすすめは温泉です ね。
ですね、いっぱいあるもんね。
ありますよね、うん、人知れず隠れた名湯もありますから、うん、一度探してみてください。
ですよ ね、
ね、
まあ、本当、まあ、奈良言ったら鹿とか大仏とかっていうイメージは、ね、
うん、
全国的にもあるやけど、
あります
、ね、あの吉野の山々はねすごいですよ。
すごいですよね、
うん、僕もね一時こう散策に行き出してからは、
はい、
もうこれは奈良になんていうかな、うん、奈良のこと知らなすぎて、
うんうん、
こ
う
もっとあの見な
ご紹介したい、
そう、
ね、教えて知ってほしいみたいなことがありますよ ね、
ね、そんな思いから、まあ、ここの大和ネットクラブも立ち上げたわけですけどね、
うん、なかなか壮大な話になってきましたね。でも吉野の山、あの桜のイメージがね、吉野といえばみたいな感じで思ってらっしゃる方も多いですけど、
ですね、
秋は秋でね紅葉も綺麗ですし、
そうそう、
夏はホタルが見れたりとか、
うん、
ね、やっぱりその冬も雪でね雪化粧されたりとか、 それぞれの自然四季がね楽しめますので、うん、ぜひね訪ねてほしいですよね。
ですよね、
うん、
あの 渓谷谷とか、はい、うん、ああいうのもあるからね、
うん、
もうすっごいね、まあ、戸塚の吊り橋もそうですけど、
はい、
もう御手洗渓谷とかね、
うん、
あの辺の本当にすごいよ、見に行ったら。
だからね、奈良に住んでても知らない人多いし、
うん、
で、なんていうの、そのびっくりするとこ多いよね。
そうそうそうそう、
あの同じ奈良県内にこんなとこがあったのかみたいなのがあるんですよ。
そうそうそう、うん、
本当に
本当にね、うん、だから和歌山まで抜ける間のね、
はい、
道がいっぱいあんねん。
あ、はいはい、
そんな道を行ってみると、
うん、
え、こんなとこにこんなんあんのみたいな
さっき和歌山よう行ってるからね。
そうそうそうそう、うん、だからそういう道もあるしね、
はい、
本当面白いですよ。
なんかまあその冬の間はね、ちょっと雪道とか怖いかもしれないですけど、
まあね、
もしお車がねあるんだったら、うん、ぜひねドライブがてら、
そうそう、
もう本当にねマイナスイオンたっぷりですから、
うん、
森林の中とかね、うん、もう気持ちいいですから ね、
うん、道もねかなりできてきてんね。
そうですよね、良くなってきてますね、
うん、
あの一時本当に一台通り越せるかどうかみたいなとこもあったんですけど、
そうそうそう、う
ん、だいぶ整備されてきてますし、で最近はあのバスでね、うん、あのホテルとかに取ってたらバスで行くじゃないですか。
そうですね、
そしたらその往復のバス代が無料になるとかっていうキャンペーンがね、
そうそうそう、
やってたりっていうのもありますし、ね、もう奈良県も頑張って、
はい、
観光客の皆様に来ていただこうと、
ね、
努力をしておりますんで、
ですよね、
ぜひ来ていただきたいですね。
まあね、うん、隠れた名湯は結構あるみたいです
よ。ありますあります、ね、特に奈良の南の方にはたくさん、
はい、
うん、
まあ、それを探してみるのも一つかなと思いますよね。
そうですね、
はい、
私ここおすすめですなんていうところがありましたら、
ね、
また教えてください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマ決めていきましょう、
はい、
田舎、
うん、
それから都会、
はい、
まあ、反対やな、トラック、
うん、
それからクラブ、
はい、
応援、
うん、
あと鹿、
うん、
吉野の山、あと温泉、
はいはいはい、
うん、
難しいな。
難しいね。
あのね、こう応援
の応援、
あの、まあ、今ね受験の人
もいて
たらそんな応援もあるやろ
う
し、ね、今回僕うちでもねレコーディングしたりしてるわけでしょ。
そうですね、
まあ、そういうの出たらね、
うん、
応援したいじゃないですか。
ファンとしてね、
ファンとしてね、
うん、
まあ本人はやる気ないみたいけど、
そうそうそう、あるある、
そう言わないけど本当にね、
うんうん、
あの応援したいっていう気持ちって、
はい、
みんなあると思うんですよ。
そうですね、
うん、
エールを送るとかね、
そうそうそう、
うん、
なんかね、何かについて応援してるとかそんな話でもいいしね、
はい、はいはい、
ね、また僕を応援してくれてるっていう話でもいいし
マットさん実は隠れファンですみたいなとかね、
いるんですよ、いるんですよ、
隠れでやるんな、
いや先日ね、
めっちゃ恥ずかしいやろな、
いや先日ね、
はい、
マイドリームさんで、
うん、
あの色紙にサインしたんです。
うずやん、
ほんとほんと、そういうのもあるんですよ。
箸袋とかじゃなくて、
いや違う違う違う色紙や、
色
紙や
もったいない、
もうそんな、うん、
色紙がもったいない、
じゃあじゃあじゃあまあまあそんなもあるんでね、
はい、
応援ということで来週
はそれ
でいきましょうかね。
はい、ということで来週のテーマは応援でお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲はブレンディーで電話してもいいかい。
ずっと君を描いていたいから。